この心の沈み、あなたご自身が来てくださり住んでくださる、このことを深く深く思うときに、主よ、あなたに感謝せずにはおれません。あなたが住んでくださるこの宮を、あなたが立て上げてくださるこの宮を、主よ、今日もいただき、私はあなたと共にあなたのこの聖所で行こうことができ、また会うことができ、あなたと共に住まうことができます、この幸いを心から感謝いたします。あなたは今日も終わりまで礼拝をお導きください。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝します。この心の静やというのがとても今日は心に響きました。というのもちょっと話は順序が私の中では来るんですが、ヘブル書13章のこの下の段、358ページの下の段に、ね、こういうことが書かれているんですね。私たちには一つの祭壇がある。幕屋で使えている者たちはその祭壇の食物を食べる権利はない。しかしなぜなら大祭司によって罪のために捧げられる獣の血は聖所の中に携えていかれるが、その体は聖所の外で焼かれてしまうからである。これはまさにイエス・キリストがこの城外で、このエルサレムの城外でゴルゴダの丘の上で十字架にかかり、生贄として、私たちの生贄として贈られた子羊として血を流されたということにあるんですね。そしてその血は普通ならば祭壇に振りかけられるものでありましたが、今やその血は私たちの魂の心の沈み屋に振りかけられ、私たちの血は死聖所とされ、私と主は共に携えてイエス・キリストによって神様を褒めたたえる、そのようなことができるものとされたんですね。このことは心から感謝いたします。心の沈み屋はまさに主が共に住んでくださる、これは宮殿ですね。イエス様の宮殿なんです。そしてこのかつてはアブラハムが祭壇を築き、またモーセが祭壇を築き、そしてあのダビデが幕屋を建てて、そこにあの証の箱を置いたように、私たちのこの魂の中に主の証の箱が今あるわけです。心からこのことを覚えて本当に感謝したいと思います。実はこのヘブル書というところはですね、不思議な場所なんです。もともとこれはギリシャ語で書かれてますが、とっても素晴らしい流暢な流れで書かれた、ギリシャ語で書かれた、もう新約聖書の中では最も綺麗じゃないかと言われるほどの素晴らしい、書なんですね。どうしてこのようなすごい書が書くことができたんでしょうかと思うわけです。いろんな説がありまして、ヘブル書は昔はパウロが書かれたと 思われていましたが、今は実は反パウロっていうのがありまして、いろいろ調べた結果、ここはパウロが書いたんじゃないなと言われる、そう、まあ、確かに認められる箇所も出てきたと、そういうふうに言われています。しかしですね、このヘブル書の口調は特にパウロによく似てます。で、私もどうしてかなと思った時に、やはり旧約聖書にものすごく精通している方が書いたんだということです。ヘブル書を読んでみると、もう本当に当たり前のように旧約聖書の記事が出てくるんですね。もう本当にそうなんです。だからユダヤ教を知らない人はこんなこと書けないだろうというくらい、とにかく旧約聖書のことがよく出てきますね。で、今日はですね、あえてこのヘブル書をパウロが書いたという観点からちょっと私も見てみるとですね、いろんなことがまた見えてくるわけですね。だから聖書はいろんな読み方があるんですが、どういうふうに読むと、どの時に読むと、その時と場所、私の魂の在り方、もう全てのことを超えてか 神様が私たちに与えてくださるのが御言葉ですから、御言葉はどんな読み方しても私たちに有益であるべき読み方をさせてくださるのが聖霊様ですね。でそういうふうに思って今日は、ちょっとだけ、パウロ的観点から見てみたいと思います。実はあのヘブル書が書かれたというのは70年代にこのエルサレムがもう陥没する、イスラエルが滅亡してしまう、そのローマ軍によって滅ぼされてしまうんですね。そのまあ直前というかその何年か前というか書かれたんであろうということが書いてあるんです。この頃エルサレムの教会はどうだったかというと、ヤコブという人が監督を務めていました。このヤコブという人はね、あの主の兄弟イエス様の弟としてのヤコブなんですね。他の人とかのヤコブじゃなくて、イエスキリストの肉の兄弟であるヤコブさんの人が、もうイエス様がもう生きてる時からもうこうイエス様についていったかと思うと、そうじゃなくてもうどちらかというとパウロとしてですね反対していたわけです。もううちのもう兄貴と来たらもうこんなこと、お前こそあの偽預言者だとかいうくらいまあ反抗してたんだと想像ですよ、思うんですね。ところがイエス様が十字架にかかった後、このヤコブがカラッと変えられて、そしてイエスキリストを信じるこの信仰がもうほっと芽生えてですね、この人は人間的にもすごくみんなから慕われてた人であったと思うんですが、エルサレムの教会の監督ということでエルサレムの教会にいたんです。ところが使徒のほとんども殉教してるんですが、このヤコブも殉教しているんです。それもひどいですね、ステパノと同じなんですね、石かなんかで打ち叩かれて、もう死ぬまで叩かれて、もうお前がもう痛いと思えん、もう思わなくなるまでに叩いてやるぞみたいな感じでもう石で殴られて、そして殉教したという話がありますね。でこのヤコブさんが亡くなった後のエルサレムの教会ってどうでしょうか。このうちのキリストの福音を置いた教会が吉田牧師が召されて、あとみんな心配しますね、あそこの教会どうなるというか、福音の先生がいなくなったらどうなるかと思うんですね。でこのヤコブが亡くなった後もみんなが多分このエルサレムの教会はどうなるんだろうか、特にその頃この皇帝らですかね、もうとにかくキリスト教クリスチャンを迫害し続けた時でしたから、みんな怖いです。いや、いくらあとなんかこう行きたいと思っても怖くて何も言えない、みんなそのような中でヘブル書が書かれたんじゃないかなと思うんです。どうしてかというとですね、このヘブル書は宛名がない宛名がないです。また差出人の名がないんです。だから誰がどこに出したのかわからないんです。実際だってヘブル人への手紙ってこう題をつけてますけど、これは中身を読むとユダヤ教に精通した人がユダヤ人たちのクリスチャンに宛てて書いたであろうという手紙だということはよくわかるんですね、読むと。しかしこのヘブル書の最初を見ても誰々、よくパウロが我パウロ、使徒パウロ、イエスキリストの奴隷なるパウロから何々へと宛てて書く、普通もうパウロ書簡そうなんですね。でもこのヘブル書は誰だねということを書いてないんですね。そして最後を見ても恵みがあなた方一同にあるようにということで、これも誰が書いたかわからないです、わからないです。でこの時ですね、このヤコブが死んで殉教した後、やはりこう状況から言うと、あまりパウロからとかね、アポロからとかね、いやプリスキラからとか名前を出して、手紙を書きにくかったんじゃないかなとこう想像するわけです。そして誰から 当てた当てあの差出人はおろかその宛先ですね、残っていた誰々さんへというのもないんです。これはやはりこのエルサレムの教会を守るためにわざと名前を書かず、書いた人の名前も書かず出したんじゃないかな、そこでこれはパウロがそういうふうにしたんじゃないかなという、基づいて、そんなことを言った人が昔はいたわけですね。で、私もこの話を何かで見たときにですね、ああパウロならそんなことをやりそうだなとこう思ったわけです。で、ああユダヤ教にも確かにこう精通してるし、特にヤコブとは仲が良かったという話もあるんですね。だからパウロはヤコブと、ヤコブの殉教した後残されたこのエルサレムの教会に対してものすごい愛が湧いて、そしてみんなが道を間違わないようにこの手紙を書いたんじゃないかな、ふっと私もそういうふうに思ったわけです。まあでもいろんな説があるので、誰が書いたということは実際に書いてないからわからないですね。他の手紙のところにもヘブル人への手紙を書いたということを書いたというふうなこうあれもないですね。誰かが見つけて誰々が書いた、いやこれはアポロが書いたんだよ、この流暢なギリシャ語はアポロが書いたに違いない、ところがこちらの人はいやパウロがヘブル語で書いて、それをルカあたりがギリシャ語に直したんだとか、まあいろんな説が出てくるゆえんですね、ギリシャ語で書いて。でも私はこの書が本当に、ユダヤにいるクリスチャンたちに宛てられて書いたとすれば、なんと恵みの深い、慈しみ深い、愛にあふれるこの書簡であったんじゃないかな、特に13章を読むときにそう思うわけなんです。で、今日読んでいただいたところは13章の1節から3節まで読んでいただいたんですが、兄弟愛を続けなさいなんですね。愛って名がつくものは続かなかったら愛じゃないですね。続けられるからこそ愛なんですね。夫婦愛だって続けなさいがなかったら夫婦愛は消えちゃうんです。続けなかったら意味がないんですね、愛は。そこでこの本を書いた人は兄弟愛を続けなさいっておっしゃってくださるわけです。旅人をもてなすことを忘れてはならない、このようにしてある人は気づかないで御使いたちをもてなした。昔から御使いがよく2人組で行きますね。どうかするとその中に3人組になってイエス様がいるわけですよね。アブラハムのとことか思い出しますね。御使いが来るんです。そしてもてなすと、イエス様はこの小さきものにしたのは私にしたと同じであるとおっしゃった。反対にこの小さきものを迫害したのは私を迫害したと同じであるとパウロにも言いましたね。だからイエス様はいつでも私たちと共にいるということは、私の周りの人と共にもいるわけですから、私が旅人をもてなすこと、また兄弟姉妹と仲良くするはこのイエス・キリストと仲良くしている。兄弟愛を保つということはキリストを愛する愛を保ち続けるということに他ならないですね。そして自分も同じ肉体にあるものだから苦しめられている人たちのことを心に留めなさい。本当に苦しみにあったことがないと苦しみってわからないですね。頭痛したことがない人は吉田牧師よく言ってました。頭痛わからん、吐いたならわかる、刑務所の中で歯が痛くなった時にもう死ぬかと思った、もう死んでもいいやと思って祈った時に癒されたという、そういうことがありますね。でも頭痛は経験したことがないとわからない。この間溶連菌とかいうことでうちの孫がですね、熱がバッと出たんです。その時に頭が痛いと言いました。こんな5歳ぐらいの子供が頭が痛いとかいうことがあるんかな、不思議に思います。私なんか子供の頃頭が痛いとかなかったんですね。どうして頭痛とかは分かるんだろうか。でも この頭痛を一度でも体験すると人の頭痛が分かるわけです。だから私たちが苦労しても患難を受けても何一つ無駄になることはない。そのことの一つ一つが全て主の恵みであり、私に与えられた主の恵み、そして他の人にこの主の祝福を与えることができる、またそのことを私も共に痛むことができる、ものすごい恩寵なんですね。そう思うと観難飛んでいけと言いたいこともあるんですが、あ、観難来いと言いたい時もあるんですがあんまり苦しくないというのは簡単にしてほしいですね。来てくださいということです。イエス様はただ一度だけ、ただ一度だけ、この十字架にかかりました。ただ一度だけです。それはどういうことを意味するかというと、先ほど心の静やりという歌にもありますよね。ただ一度だけイエス様は大祭司の仕事をなさったわけです。まあ一度大祭司イエスキリストという話をしたことがあると思うんですが、このイエス・キリストのお仕事は大祭司としての役割もあったわけです。だからイエス・キリストは十字架にかけられ、そして血を流し、死んだ時にこの聖女のこの幕がものすごい厚い幕なんですよね、上からバラバラバラと裂けたというんです。普通裂ける時は人間が裂く時は下から裂くんですね。上から手届きませんから裂けないんですよ。ところがこの幕が上から裂けたというそのことによって象徴的に私たちは知ることができました。この死聖所に私たちが入るときに、この幕屋を、この幕をくぐっていかなくてもよくなった。つまり誰でも死聖所に入り、神と相対してお話をすることができるようになった。そういうことがこの大祭司としての役割をしたイエス・キリスト。普通は大祭司は年に1回入るんですね。年に1回入って獣をほふった血を持って死聖所に行くんです。イエス様はご自分の血を持って死聖所に入られ、たった1回だけそれを聖所のこの祭壇にこの箱の上に振りかけたわけなんです。それによって私たちはもう何度も何度もそれも大祭司に頼んで入ってもらうことないんですよ。私が入れるんです。イエス・キリストがその役割をしてくださったわけですね。あの昔アークという契約の箱という本がありましたが、まあ、ちょっと前つばかなと思って見るような本だったんですが、まあ、言ってることはよくわかるんです。なぜかというと、この本を書いた人がその契約の箱をあるところで見つけるんですね。ここにあるだろうということ、そしてその確かな証拠を それを確かめるためにこう地下に潜っていって、その契約の箱を探すわけなんですが、なんでそこまでしたかというと、実はその契約の箱のあったところがイエス・キリストの十字架の真下にあったわけです。ゴルゴタの丘の十字架をかけられた、そのゴルゴタの丘に十字架をこう置いた穴があるというんですね。こう3つあるんですよ。でその真ん中の1つの穴に、そこからずっとひび割れが続いて、その一番下の契約の箱が埋まっていたところまでイエス・キリストの流された血潮が続いていた。イエス・キリストがあの最後にやり出された時に、この血と水が流れたとありますね、言葉に。その血と水が岩を伝って、その契約の箱の上に覆われていた。贖いという言葉、この覆うということですね。私たちのこの死聖所にイエス・キリストの血潮で覆うわけですよ。イエス・キリストの血潮で覆われると、私たちは贖いを完成されるんですね。イエス・キリスト来なさいって言われました。イエス・キリストの血潮で覆われることによって、私たちの贖いは完成したわけです。この血潮をイエス様は私たちのこの聖女死聖女として、私の魂の中に振りかける、そのほふられた血潮として十字架にかかられたというんです。
ね。
これはまあちょっと聞いたらよくできた話だと思いませんか。できすぎですよ。このできすぎの話がまさに私たちにとって本当の話だと思うわけですよ、
ね、
知らない人はこんなできすぎた話でち上げだろう、そんなうまい話があるか、それはただ単なる話だよって言うんです。しかしそうじゃないです。だってこの御言葉の中にしっかり書かれている。そして新約聖書に書かれているこの言葉は、あのモーセ五書に書かれた言葉を引用されてきたことが確かに起こっているという事実なんですね。そのことによって私たちは贖いを受けたわけです。このイエス様が大祭司としての役割をしたばっかりに、ある他の異端では、だからイエス様は神じゃない、大祭司じゃないかと言うんですよ。しかし神でなかったらこんな大祭司の役割はできますか。たった一度だけで終わったんですよ。普通の大祭司だったらどんな偉い大祭司であっても毎年入らないといけないんです。贖いの血を持ってですよ。それができたのはイエス様が確かに神だからこそできたことなんですね。私たちのイエスキリストは神です。イエスキリストは神の他ありません。だからこそ救いがここにあるんです。イエスキリストの皆の他に救いがないんです。ないんです。イエスは神です。神だからなんですね。このことを本当にヘブル書はこの旧約の時代のいろんなことを行われてきたこと、それがイエス・キリストによって成就されたんだということを何度も書いてますね。旧約時代の血は獣の血でした。今私たちに振りかけられる血はイエス・キリストの血潮なんです。あの杉越の時にカモイに塗られた血もほふられた羊の、あの時はお羊お牛でしたの血臭血でした。今私たちの鴨居に塗られる血は何ですか。イエス・キリストの血なんです。それも木にかけられた血なんですね。呪われる木にかけられたものは呪われる。イエス・キリストは本当に神から呪われて完全に死んだお方です。そして完全に死んだお方が完全に復活して今私たちの家に一致に生きているわけです。このイエス・キリストの血潮による贖いを私たちは本当にもう賛美して賛美して賛美して、このイエス・キリストの皆によって祈る時に全てのことが成就するんです。全てのことが叶えられるんです。私の思いは祈るうちに今日本当に書きました。この祈っていくうちに私のいろんな思い煩い、私の祈らなくてもいいもの、また私の欲であるもの、そんなものは全てもうのけられていくんですね。父なる神は炉に投げ込むと言われました。私たちは清められ清められ清められていって、祈れば祈るほど清められるんです。特に異言の祈り、私の霊性が清められ高められていくんですね。だからこそ異言の祈りが必要なんです。ペンテコステが近づいてきますが、私たちはこの異言の祈りなくしてはもう本当にこの全ての私の祈りがイエス・キリストによって取りなされて天の父なる神に届くまでに至らないんです。なかなか祈りましょう。異言で祈るんですね。祈って祈って祈って異言で祈り続けていくと、そのことが叶えられていくんですね。私の思いが本当にイエス・キリストの思いと合わせられて天の父なる神に届くときに私の祈りは聞かれます。イエス・キリストの祈りは聞かれます。義人の祈りは聞かれると書いてあるんです。イエス様は義人ですね。本当の義人はイエス様ですね。義人の祈りは聞かれます。私たち人間は本当に愚かなもので、罪あるものですから、祈っても祈っても祈っても、ああ祈りが聞かれない、ああこんなこと祈ってもダメだろうなってこう思うんですけど、しかし義人の祈りは聞かれるんです。イエス様にお願いしましょう。
アメン。
必ず聞かれます。ハレルヤ、感謝ですね。
アメン。
またこの13章は、私は決してあなたを離れず、
アメン、
あなたを捨てない、
アーメン。
あの吉田牧師が2回目の改心ですね、あの田室の家の2階でとよく言いました。私は初めは知らなかったんです、田村の家の2階がどこなのか、今知ってますよ、もうないんですけどね。それは私も何度か行ったことがあるんです。それは父と関係なく行ったんです。その家はある人が住んでたんですけど、結構大きな家でした。2階も広かったんです。田室というよりか春日町の線路の近くだったんですけどね。そこの2階でこの御言葉が与えられ、それはですね、父とも話すことがあるんです。父ちゃん、この後に書いてるね、8節に、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない、私たちは気が変わるんですね。しかしイエス様は昨日も今日もとこしえに変わらないお方で、だから昨日の主は今日もいるんだね、父ちゃんって言ったんです。
ハレルヤ。
昨日の主は今日も必ずいる、一昨日の主も今日必ずいる、変わらないんだね。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがないお方だ。だからこそ私はあなたを離れず、あなたを捨てないと言われたこのイエス・キリストが私たちのうちに今生きているわけです。私たちは本当に感謝ですね。そしてそのイエス様に、この15節ですよ、賛美の生贄、すなわち神の皆をたたえる唇の実を持って主を賛美しなさい。このとこしえに変わらないイエス様、このイエス・キリストをたたえるこの唇の実、私たちにはそのたたえる唇の実が与えられているわけですから、それを持って賛美しなさいと言います。これは捧げるんです。だから賛美は捧げるものなんです。でこれを思った時に私は、今日本当に奉仕の話をちょっとしようと思いました。奉仕ってどう書くんですか。この奉仕の方はこれ捧げるとも言えますね。神様にうやうやしく捧げる、立てまつる、そして仕えることですね。奉仕っていうのは神様の前に神様を恐れて捧げ仕えることなんですね。私たちが人間に仕えようと思うと様々な問題が起こります。必ず起こります。人に仕えることはできないんですよ。あの人は嫌、あんなこと言ってる人はダメこういう人には仕えられないましてやあの人にもう言うことを聞くなんて、そんな奉仕はしたくない。でも本当の奉仕は神様に捧げるものなんです、そして使えるものなんです。神に捧げ、神に使える最たるものがこの礼拝なんです。この礼拝において私たちは神様に全てを捧げ、そして神様の皆をこの賛美の唇を持って、賛美のこの唇の実を持って捧げ尽くすときに、私たちの礼拝は誠の礼拝なんですね。礼と誠と思って礼拝しなさいと言いました。この礼拝がもう奉仕の最たるものです。そしてこの教会における奉仕の一つ一つがこの一節にある兄弟愛を続けなさいということにあって続けていけることなんですね。主の前に主を恐れ、主に捧げ、そしてそのことによって私たちは兄弟愛を持ち続けることができる。そうでなければ奉仕は務まりません。教会の奉仕ってどんなことがありますか。この礼拝の中でも賛美、総額、受付がいろんなするもの、準備をする、そして祈りを持って支える、いろいろあるんですね。この礼拝室に入った時にもしゴミだらけだったらどうでしょうか。そこら辺にゴミが落ちてたらどうだろうか。黙って拾えば済むと思うんですけど、やっぱり心は、あ、今日の掃除当番誰やったんやってつい触ってですね、 お姑さんじゃないけど、今日ここ誇りがある他の先生じゃないけど、ここはまだ汚いですねあのつい私たちは人を裁くんです。神様に捧げて仕えているはずなのに、どうしても人を裁いて、あなたこれできてないじゃないの、これダメじゃないの、ああじゃないの、人を見るんですね。これは奉仕ではありません。神様に捧げ、神様に仕えていきたいんです。そして今日いろいろ学びました、パウロとパウロがこれを書いたと思った時に、パウロとこのヤコブの兄弟愛ですよ。それによってエルサレムのこの残る人たちに、あもう気になるからもう何か伝えたい、歩みを間違わないようにしてあげたいって思うのを心から主によって思うと、この素晴らしいヘブル人への手紙のような書簡ができるんですね。人間の思いや人間の、あちょっとあの人のために書いてやろうじゃ、こういうものはできないです。だからあちょっとあだからあ私が人肌脱いでやってあげよう、これが人間の力ではあるとこまでしかいきませんね。兄弟愛を続けようというようにはならないんです。続かないんです。だから私たちは自分も一緒につながれている心持ちで思いやりを持って、そして自分のロークを思い出すときに、あ大変なんだな、本当に人の気持ちが分かるようにへり下って仕えていくとき、それは神に仕える、神に己を捧げる、このことによって人に仕え、人に捧げていくことができる人になり得ると思うのです。そのような私たちの教会でありたいな。このエルサレムの教会に負けず、このヘブル人を書いたこの書いた人のこの気持ちに負けず、またいろんなピリピ、コリント、エペソを殺さい、いろんなガラテヤ、いろんなところの教会の人にも大人ほどの兄弟愛、姉妹愛を持って、この教会の中でみんなで本当に過ごしていきたいと思うんですね。永井信義先生はアルファというお仕事を今されてますが、このアルファというのは本当に私たちのこのそこの矢別の部屋の交わりにも、もう本当にもう同じようにですね、素晴らしい、集いなんですね。ある新しい人と、そしてみんなでもう何でも言い合える、もう食べて楽しむ、ジョークも言い合う、もうそこには上も下もない、そういう楽しい交わりの時が持てるのがこのアルファなんですね。それを考えた時に、背後に神様の介入がなかったらこれアルファにならないんです。私たちの交わりにもならないんです。教会の交わりは常にこの神様の介入があり、神様によって私たちが愛し合えるからこそ行える交わりだということを本当にこの方に感謝していきたいと思います。ヘブル人に習って兄弟愛を続けていきましょう。ハレルヤ、感謝いたします。アメン。愛する天の父の神様、今日は兄弟愛について本当に詩を新たにいろいろ教えていただきました。ありがとうございます。まずあなたの愛が私たちがこの愛を続けていくことができます。また私たちを奉仕していくことができます。この力をあなたご自身が与えてくださることをこれから感謝いたします。あなたがますます覚え、この教会を、またこの地球上にある多くの教会を、また兄弟姉妹の全てをあなたが覚え、さえ勇気を持って、そして力を与え、愛を持ち続けることができますように、あなたが取り出してくださいます。イエス様の名前として祈りいたします。アーメン。アーメン。アイディア。